こんばん
は。
8月11日から13日まで長崎教会を観光しまして、13日から15日まで何時間成功しました。お昼まで夜からですね。最初ですね、13日から15日にもうキャンプをするつもりで場所も取っていたんですね。で、みんな仕事の休みもこっちに取ってたんですね。まあ、お盆の時のこともあって、そしてもうそのつもりだったんですけど、そしたら祈ってるとここは断食じゃないかっていう、なんか語りが表現なんですね。でも、あんまり、嬉しくないので、長崎教会の牧師会で祈ってもらったんですね。で、牧師会に行って祈ったら、全員が15日はもう断食だと、これはもう一致して示されたんですね。で、13、15って断食だっていう人もいれば、まあ、15日は断食だと。13、14はキャンプした方がいいという人もいれば、まあ、13、14はよくわからないという人もいたんですね。で、まあ、15日は間違いなく断食で、ポイントだなと思ったんですね。で、そのために、キャンプしてやるとちょっと厳しいし、もう一つは、ここ、ちょっと準備の祈りをして入った方がいいなと思ったんですね。それで、まあ、13日の夜から16日の朝まで、これは手相で終わるまで、まあ、15日をきちっと断食しきるということをね、示されてる。で、キャンプはどうするかと思ったんですよ。キャンプはまあ、無理しないで、今年はもう、なしにしようかって思ったんですね。まあ、でも一応祈ってみようと祈ったら、これはっきりですね、黙示録って言ったんですよね。黙示録、これをするように流してたんですね。で、しかも最初は、まあ、私も言ったように超中高という、まあ、我々ももちろん黙示録を生きるのが確ですよね。でも、まず間違いなく生きるであろう小中高の若い世代に黙示録をきちんと教え伝えるっていうことを非常に語られたんですね。で、祈ってる人は私はこれは、子供だけじゃない、あなた方私も含めて、まあ、教職者奉仕者がきちんと若い世代に伝えるようになっておきなさい。そのための子供たちに伝え、かつその牧師をはじめとする奉仕者も伝えれるようにするキャンプをしなさいってことが来たんですね。これはかなり明確だったんですよ。それでいつするかってことで18日からとか思ったんですけど、ここら辺がですね、今の高校生はもう18日から補習が始まったり授業が始まったりするんですよね。だからもうじゃあその前にしようということになって、あまりにも急だったので、私はまあちょっとこれは示すとはいえあまりにも急だから今回は人数が多くないし集まらないだろうと、それでもいいからとにかく言われたことをしようと思ってたんですね。で、まあビデオを撮っておいて、これなかったら後で見せてあげてもいいと思ってたんですけど、そしたらですね、50名以上集まりました。で、まあ、普通なら50名ぐらい集まるんですけど、急だったのに50名以上集まって、断食生活の方も飯塚や佐世保や伊佐や大牟田とかね、結構来たんですね。で、こっちも結構来ました。宮崎から来たりとかですね。で、このキャンプがね、今まで長崎教会キャンプやっていた中でね、最も良かった。またこの13から15にキャンプしたら、私はそれなりに祝福されたと思ってるんです。しかしこの11から13にしなければ開かなかったこと、そしてここで断食であると話しますけど、示されたこと、今日の説教で言いますけどね。で、明らかにやっぱこの主の言われたことに従う時の祝福というのは見事だったんですね。で、まあ黙示録やったんですけども、1日目にキャンプファイヤーがあったんですね。で、このキャンプファイヤーはすごかったんですね。昔ね、今まで30年以上キャンプファイヤーやってますけど、一回熊本でね、すごいキャンプファイヤーをやったんですよ。ものすごい日だった時ね。ところがその時プログラムがあんまなくてね、日だけよくてね、なんかわけのわからないまま思ったんですね。強烈にすら残ってるんですね。で、だから来年頑張ってちゃんとプログラムしないって言ったんですけど、でも本当によかったんですよ。それが最後なんで、その時に負けないぐらい日が良かったんです。で、向こうの人が一人は、もう今まで一番こんな日を見たことはない、もう一人はこんな日を見たら何年ぶりだろうって言ったぐらい良かったんですね。ところがこのキャンプの時に1,2,3,4,5,6,7 別団体が7つここでバーベキューをしてた。全部で70人以上そこでキャンプやってた。すごいやりたかった。だからね、この一つのこのグループはね、途中からね乱入してきてですね、で一緒にゲームやってですね、で4人の人は最後、黙示録までしてやってですね、さっぱりわからない黙示録って言葉を知らなかった。それぐらい聖書知らない人なんですよ。24歳の同棲所で働いてるね男ばっかり4人。でも最後は、エッソンの話がガーッと入ってね、はっきり一人は死んだし、後の人たちもはっきり入ってね、こう感動的でした。でもそれが痛いんじゃなくて、黙示録のクイズをした。これは、トシヤ牧師が提案して、女子高生2人が作ったんです。これは良かったんですよ。 7つの福音、あ、今度みんな やってもらおうかな。7つの福音、7つのラッパ、7つの鉢、全部絵合わせクイズで、3分間は聖書じゃないです。3分過ぎたら聖書でいい。で3分間でもう解決、私はこれとこれはねすぐやっちゃったんですけど、これはちょっとね覚えきってなくてね、これちょっと混乱したんですけど、ね、でもこれ3分経ったら聖書でいいですね。それは一生懸命やっててね、3分経った同時に子供たちもバッて聖書開けてわーって無職読んでですね、必死にやってですね、でそれでやったん、盛り上がった。すごく意外でした。こんなに盛り上がった。ところがね、一人の男の子はね、今ヨハネと同じグループが聞いたそうですね。これゲームしながら、これあのいつ起こるのって言ったらですね、いやあのね、いつかわからないけど、まず、ね、その子の名前、その子がね、来てる時に起こるよって言ったらね、マジな顔になってですね、ゲーム楽しむ方がいいよね、僕怖いって言ってですね。で夜ね、キャンプ終わった後にね、恒例なんです。男の子は特に、女の子は、男の子は必ずトランプをしながら大富豪をして疲れごったから寝ていくというのが南西教会のキャンプの男の子の部屋の恒例なんですって。私は知らないけど、そこ前でなんですって。ところが今回はね、トランプは持っていてちゃんとあるのに、みんな聖書を開いて目標を読み出して、そしてあのどういうことどういうことってなって、女の子の部屋は最初怖い話してって言うから、 B ちゃんがしたら眠れないとか言って、それで黙食持ってきて、みんなで質問攻めで2時半まで黙食の話、男の子の部屋も聖書と黙食の話で持ち切りで、トランプはついにしなかった。これはね奇跡ですよ。だからこれだって全然私感じてないからね、一戦後にまさに神様の導きだったんですよね。これで次の一戦目はね、朝に3つやったんです。とんでもないね、子供向けにセミナーをやってるけど3つ続けてやらせるってね、向こうのプログラム全然こっちのこと考えたよね。さすがに3コマ目はね、みんな疲れちゃってでも2コマ目はね真剣に聞いたり、3コマ目聞こうとするんだけど、さすがにクーラーないやで3コマ目やってたからねさすがにちょっと疲れちゃった。だけど真剣に聞いててですね、いやちょっとその私今までセミナーで初めてだったから、子供向けにやるのはちょっと正直言ってうまくなかったんです、はっきり。でもうまくなかったけど、とにかく踏み出そうってことでやって、子供たちはすごく真剣に聞いておりました。そして、まあ、その後ね、ジェットスキーとかね、楽しいこといっぱいあったんです。だから例年通り楽しいこともいっぱいあったんですけど、この黙食がすごく入った。で、後で黙食やりますけど、質問いっぱいしますからね、ちゃんと答えてねキャンプ来てないってことはもう教えれますっていうことだということに思ってますのでだからこれ何かというとね、何言いたかったね、死に言われたんですよ。全然できなくて、断食したいと思ってなかったから、だから断食、でも断食して、キャンプもやめようと思って、めんどくさいからね、めんどくさいってのは準備が大変だから、そしたら牧師と言われて、長崎の牧師はみんなこっちに休みを取ってて、お盆前で休めなくて、私と住まいが全部仕事があって、部分参加しなきゃいけなかった。準備は全然できなかったんです。だから、今までで最も準備ができないキャンプだったんです。はっきり言って。妻は正直、どうなるか。しかも先の支店公園で18年前やって、ものすごい高くあって、今でも言いますけど、前田牧師が来る時に事故になって、それからまあいろいろあったんです、大変な。で今までもう二度と使わないって決めたことがきつかったんです。そこでやった。で案の定ね、最初の日のキャンパイが70人のクリスチャンの中でやる、最後大変だった。ところがここが勝負だったんですよね。面白いですよね、やっぱ主に言われたことがあるとね、神の手が動くんですよね。で、帰ってきた後、子供たちはですね、ラインマーカーを買って、聖書をラインマーカーに並んでてですね、教会もね。で、2日前か日曜日ね、もう2週間経ったでしょ、そろそろ冷めてるかなと思って、聖書読んでるって聞いたらね、はい、読んでますと、すごい返事が、なんかこう、本当に読んでると思います。だから、明らかに子供たちの視野があったんですよね。だから、主のおっしゃることに従うかどうかっていうのは、ものすごい大事なんですよね。そこは、主のおっしゃることに従うかどうかがいいなんですね。これをね、ちょっとすごく大事なんですよ、覚えてください。で、ここに入っていきますけども、神に中心の聖書の最初は、神が語られ、それを成就されるということで、マーリンさんとの出会いのことが書いてありますね。これも皆さんよくご存じだと思いますけども、ね、マーリンさんが来るって言われてて、その頃まだマーリンが生きてるかどうかもわからない状況だったけど、本当に日曜日にやってこられたと。そして、まあ、マーリンさんは、素晴らしいね、大体海外の人はね、電車で移動するの好きじゃないんですよ。特に、アメリカなんか電車っていうのはそんなに、リッチな層ではないっていうか、特に地下鉄なんてのはもう 庶民、底辺庶民が使うものだから、で意識があるから向こうはね。だからやっぱり特に好きじゃないけど、毎日は全然いいですよって言ってくれて、本当に理由だった人ですよね。で、秋元社長はその電車で、ね、行きたそうですね。でね、私、周りだと本当に低いと思いますよね。で、話してる時に、自分は聞き従いの器だってことと、預言者だって言われたんですよね。そして、その中で感謝のことが開かれてきたってことで、まさに言われるとね、その似てるんじゃなくてね、ピタッとあった。これはあの20年代かな、結局付き合うことになって、まさに聞き従い、あの聞き従いと預言者ってことと、感謝ってことでピタッと一致したんですよね。マーニーさんはなんか、この教えを受けたんですけど、本当に何か霊的にはピタッとあったんですね。まあ、そうだから言います。それで、進学老衆になるってことで、その通りになったってことをね、書いてあります。で、神様がおっしゃったら、成就するってことですよね。まあ、結果的には、マーニーさんから感謝と賛美の継承をね、まあ、他にもたくさんしてると思いますけど、その中で重要な継承をしたと思います。本の翻訳の仕事とか、最後は毎年我々で説教してくれたとか、葬儀の時に日本から来た人たちって話で、わざわざ言ってくれたとか、でおそらくこの後、再臨前、景挙前の3年半ってのはすごい厳しい授業をしてたので、まあ、後の3年半もっと厳しいけど、お互いいないはずだから、いたとしても殉教したら多いになれるからね、聖堂君ね。でも、八の時はいなかったから、八の時にいたら大変だよ。もう俺のこと廃教したってことだから。だけど、その何を言ったかというと、その時に感謝がものすごいいきます。その時に感謝をしてるか知ってないかっていうのは、もうちょっと決定的だと思うんですよね。その迫害とか、殉教の時ですね。だから、そういう意味ですごい大きなポイントだった人が、まあ、神様が語ってくださって、成就したんだと言われてますね。で、次は、漆島兄弟のことで、漆島奥さんのことで、うちの子たちが漆島奥さんのファンになっちゃってね、今は次男が千葉協会行ってますけど、そしたら、この前ビーム行ってですね、一緒に千葉協会特別参加してたんだけど、なんか、それよかったらしてですね、もう大学行かないでね、千葉協会行って、仕事しながら、働いた後に、ワーキングホリデーで、オーストラリア行って、それからアメリカとオーストラリアの、賛美のための大学に自分で行くって言ってますよね。だからもう、なんか大学行けなくなったみたいですよね。別にいいんですけどね。私の後輩になれたかもしれないんですよね。推薦でね、スピーチ大会で優勝したりすれば、優勝できなかったんですけどね。だからだから、でもね、行かないって。まあいいんですよ、別に。それは本人の一時期だから。だから、でも、漆島奥さんのところに行ってね、今ね、千葉教会に行くつもりでいますね。オンラインしてるんだな、名前出してるんだな。それで、何かというとですね、漆島さんは、フィリピンの山岳伝道行った時に、後ろから肉声を聞いたんですよね。人形と両親しようと。で、本当に冗談だと思ったら、誰かがね、またいたずらしてると思って、振り向いたら、日本人は誰もいなくて、まあ、感動しちゃって、ドッとしたんで、ってね、もし神だったらどうしようと思って、本当に神様だったら印を与えてくださいって言ったら、2日後に山岳から降りてきて、そのベースになった教会で日曜礼拝があって、パウロ氏が放置された後に、チーム全員で祈ることになったの。で、パウロ氏が祈ってて、ちょっと4人目ぐらいがなかなか倒れなかったそうですね。で、パッて起きたら、もう1ダース以上いっぱい倒れたと。で、それで見たら、漆島牧師が、お手を置いて祈ろうとすると、手を置くか置かないかのうちに倒れていくんですって、次から次へ。で、漆島牧師は今まで人が倒れたことはなかったそう、その時、その段階ではね。ね。で、別に倒そうと思ってなかったそうです、別に。ただ、こうやってやろうとしたら倒れていって、でも勝手に倒れていくから、漆島牧師は怖くなって、なぜかって言ったら、その人間と両親にしようってことの、これは印だって分かったんですって。まさに肉声だったんですよね。あ、肉声聞いたことのある人。あ、聞いたことある。何回？お、すごいね。3回聞いてるんですか。パッと話しますか。パッと1回目は
1回目はあなたの父と母の出て私に示しに行きなさいっていうこと
を肉声で聞いたんですか。言葉じゃなくて、
はい、ちょうど1月1日の明け方
に聞いたんですね。家で聞いたんですね。2回目
は時は伸ばされることなく成就するでカンボジアに行って、
ワコ
が入信してて、ちょうどその時のこと
は。カンボジアに行った時ですか？
に出発する前の時。
前の時に、これも家ですか？
はい。
今の家？
前の
家。前の家。3回目
は？3回目はちょっと
忘れて。肉声忘れないで。肉声聞いてますね。そうですか。 えすごいね。私一回も聞いてない。秋元牧師もこのままあった段階ではまだ聞いてないって言ってた、ね、であのうちの妻一回だけね話したの聞きました。ありがとうってね。秋元牧師の国分寺の時の家の2階でね、あの私と結婚する前に、ちょっと休憩させてもらってね、あの藤木さんも許可してくれて、休んでくださいって言って、2時間休もうと思って、そのあのみんながいつも徹夜祈祷会したり満月したりしてたその部屋に足を踏み出す瞬間、ありがとうって言われてね、2時間泣き続けて涙止まらなかったって言いましたよね。今の思えばね、今までよく注意使いでありがとうって思ったんだけど、そうじゃなかったんだよね、あれ ね、あのよくこの木原誠っていう人と結婚してくれてありがとう、大変だけどありがとうっていう、そういうのってなって今思いますよね。前もって感謝してくださって感じだからね、ほんとそう思ってる。でまあそれで肉声を聞いたと。肉声を聞けるってのはやっぱり恵みなので大事にしてください。ただここに書いてあるように何回も聞いた人ね、3回ぐらいないけどしょっちゅう聞いてるって人はちょっと気をつけてください。あのこれはあの、よっぽど恵まれた方か、病気でしょうって書いてありますけど、ちょっとしょっちゅう聞く場合はちょっと危ないです、本当に肉声の場合はね。それから肉声を聞かなくても私たちは肉声よりももっと確かな確信を持って神の声を聞くことができる。でパウロ牧師は肉声を聞いたことはないけど、まだ私もないですけど、確かに神は語られるし確かなものを聞くことができる。だってこの時だって肉声じゃなかったですからね、思いとの言葉と確認ですよね。でだからそれをね、ぜひね覚えておいてほしいと思いますね。それで、まあ、そのまま書いてあります。20ページね、ウケ、ウリシマ兄弟のように直接神の声を聞く人がいます。しかしそれは多数ではないようです。聞いた方はそれをご自分で与えられた恵みとして大事にしてください。そうでない方でも聞かなければならないものだと思いませんように。主はいろいろな方法を持って語られますし、私も今のところ声の形での神の声を聞いたことがありません。また聞いた方でもそれは稀な経験なんです。もししょっちゅう聞くという人がいるなら、よっぽど恵まれた人か、あるいは精神の病気でしょうとね、はっきり言われてあるから。ただ聞いた方は大事にしましょう、ね、しかし聞いてないからといっても別に問題はないと思いますね。そしてあのその後に義務のことが書いてあります。今日はあのあれ書いてませんけども、カリスマね、カリスマ必ず精神したがって持ちるということ、その時に、まあ、こっちの教会、こっちが吟味ですよね。必ず吟味する。言葉をやれば見分けるってことですね。これは、神から来るものと、人の思いや熱心から来るものと、サタンから来るものと、神にまとって倒せる。その見分けの基準はやっぱり聖書です。もう一つは神に聞く。あれ神に祈る。だその時、必ず教会の助けを借りて、具体的には牧師です。ここだと大内牧師の助けを借りて、しかし、あれこれは牧師ですね。ね、それを借りて、でも最後は本人が自分で予言された本人、霊的代言した本人が自分で言うんですよ。いつも言ってることですけど、これね、もう分かりきってると思うんですけど、他教会に行って、ちゃんと聖書と証を持って話せるようになっていてね、あるいは新しい人が来た時に、これを新しい人が分かるように、聖書から分かりやすく話せるようになっているからね。あのね、もう予言者学校そのうちまた2人ガーッて来始めた人が来た時に、あと他教会の人たちにこう教えに行かなきゃいけない、必ずなるから。俺はもうあの感謝と賛美と聞き従いと、だからカリスマに関しては主の十字架の使命なので、あの皆さん鹿児島の他の教会に伝えに行く使命があります。あるいはインターネットで実はこっそり見てる人がいるかもしれません。いや本当に真面目にね、これから増えると思いますよ、大真面目に。私は祈ってますもんね、大使教官の人たちが全員こっそりインターネットで見るように言って、見た上でね、受け入れるかどうかもこの時代だけどね、必ず見てくれるように。来れませんからね、彼らはね、立場上。でもだからきっとね、そうだから、これ使命だから、ね、分かってる分かってるじゃなくて、教えるようになっててください。それでその中で吟味することは書いてありますけど、神様いろんな方法で語ってくるとね、聖書、これちゃんと書いてですけど、聖霊の声ない声、ね、思いの中に来ますよね。また思い、それから夢、幻、摂理、天使、それから、まあ、天の印とかもね、いろんな形で私たちは神の語りを聞くべきですと。しかし大事なことは、それが本当に神から出るかを吟味するということですね。でここはすごく大事にしてください。聖霊の当てが強くなると惑わしも強くなります。だからここね、まあ、大事ですよね。でそのことをね書いてありますね。だからそれはね、 覚えておりますまあある人がその自分が死んだらあの日本選挙が済むと思って自殺したというねこれも完璧にまた忘れたんですけどことが書いてありますよねそういうことがあったりそれから吟味はねだから大切ですよってことが書いてありますああのこれは韓国だったんですかな何年何月福岡でリバイバルって話かこれはあの、ね、すぐ間違えたりとかねいつ 何月何日どこでってことは分からないですからねでも吟味をだからきちっとすることがすごい大切ですまあ首脳陣の人は当たり前だと思ってますけどただ実際にじゃあ自分が語りたい吟味をちゃんとしてるかっていうのは問題で、すごく吟味は大事にしてほしいと思うんですねこれからね聖霊の点も強くなるんだけど私も強くなるからちょっと本当に大事にしたいねさっきポロッと言ったけどねお茶の島一番に言ってるんですけどあの全然私は反対はしないんですよねもうちょっと上の子だったらねもうちょっと大学でしたと思うんですけど下の子は別にもう私も変わったんでどういう道でもいいと神の子が一番だからだけど問題は見心かどうかの確認と吟味はきちんとしなきゃいけないんですよねでなんか特別賛美をこの前行った時にしてでその時すごい虹が出たそうですよね千葉でねそしてあの2つ大学行ったんですねでどっちもとっても良かったけど導きを感じなかったところだったんですねオープンスクールでねだからまあそれでいいでまあでもただ勉強してないからねもう無理だと思うけどもう行かないって決めたみたいでだけど何を言ったかというとその何でもいいんだけど本当に神のものかどうかの吟味はしっかりしないといけないってことなんですよそれはあのすごく大切です皆さんも、ねまあ、これが例えば結婚の道がある方それからどこに使わされるか大地主たちは使わされて20年ですから、ね、おめでとうございますいつ20年
俺5月に一目しておいて実際にあの移動してきたのは昨日だったんです
昨日で20年で昨日でここに来て20年ね、はい、あすごいよねちょっと拍手ですよ20周年ですか、素晴らしいねいやこれから10年は刈り取りの10年ですよね本当に、ね、あの今までね忍耐とかちょっと他の教会もね人たちがみんなそうだけどこれから刈り取りの10年ですよねいやそうか、ね、で何言ってたんだっけ、ね、だからあの吟味をしっかりするってことをねぜひやってほしいと思いますどこに使わされるか、ね、結婚は、まあ、誰と結婚するかでも主の導きかどうかあるいはその進路にしても、ね、そうですけどすごく、ね、大事だと思いますねそれはね覚えてくださいでその時に今度は最後に一番最後に聞く時の中心は聖書ですよってことが書いてありますで聖書がこれはもう聞く時の土台ですあここは教会ね教会にかかるだから教会の管理を受けてまた教会の権威と注意したがってるんですねでそれでこれは牧師ですここだと大地牧師群れ伝道を書いたパウロ牧師ね第一コリント12章11、12と27第一コリント14章39章ですねそれがで、聞く土台は聖書ですで、あの予言を通してもちろん語られます強力な語り手の武器ですでも聖書を土台に聖書で聞くっていう土台を持ってる人は予言を通しての語り書きをより正確に聞きます。で、秋元牧師はもう最初はね、予言なんかいいと思ってたんですよ。あのその、ね、今はとんでもないと思ってるけど、最初はそう思ったわけですよね。それまでやったら自分は聖書で聞けるし、祈って聞けるって。その土台があったわけで神様は予言を与えられて、予言を通しての語り書きがより早く、より正確ですごかったわけじゃないですか。でも土台にこれがあったからなんですよ。これなしに予言だけでいくと危ないと思います。この土台があるとき予言はものすごい言います。予言も強力な武器です。語りかけるね。ものすごく具体的で確かです。だからこれがあると吟味ができるしね。これは語りの土台。その上でいろんな方法で語るんですよ。いろんな方法で。でも聖書の前に2つポイントがあって、1つは、まあね、まあ、いわゆる霊魔を起こせば霊魔になるんですけど、まあ、特別な語りかけっていうかね、あることに対する語りかけ。つまりこのことはどうしたらいいですかとかね、これに関してはどうすればいいですかって聞いて答えてもらう語りかけとか、具体的な神から来るとか、それ聖書を通してあることが飛び込んでくる場合、あんまり伝語関係と関係なく来たり、あるいは一つのパラグラフが全体として飛び込んできたり、そういうことですよね。これはそう。これはだから特別な時に特別な場所で語られるんですよね。だこれは吟味がものすごく重要です。もう一つは、これはまあ、ね、ロゴスって言ったりとかね、和歌詞ではいつでもどこでも誰にでも使える言葉。 ちょっと難しく言うと普遍的真理って言うんですけど、あの何かというとこれはもういつでも誰でもいいってことね。例えば全てのことにて感謝しなさい、神は全てのことに対して祈祷すると、これは別に語られなくったってどこでも誰でもいつでも適用できるんですよね。主を愛する人は全てのことを果たして祈祷すると。主を愛するってことは神の命を守ることですって第一話に書いてあるから、神の命令ったらいつも喜んでいなさいも命令だし、全てに感謝しなさいも命令ですよね。だからそれをすると全てが働くべきになるわけですよ。別に特別に語られなくたって、だから全てを感謝したら必ず益になるし、喜んでれば益になる。それはこれは別に語られなくたって原則なんですよ。だから死を恐れるものは乏しいことはないも、主に信頼するものは恥じることはないも、特別に語られなくたっていつでもどこでも誰にでも使えるんですよ。だから特別な語りがよくわからないっていう方はまずこっち側ね、そのいつでも誰にでも使える言葉をまず適用していくという、その上でやはり人生のさまざまな場面で特別に語れることがあるから、それは義務をしっかりしながら聞いてほしいので、で失敗することはありますけど失敗を恐れないで、本当にしたいと思って失敗するのは必ず気になります。で痛い目に遭わないと人は学ばないじゃないです か、 だから大事なことがあってね、失敗した時にね、失敗した時に失敗することがあるんです。失敗した時に一つは人のせいにする人、これは学びません本当に。もう一つは失敗した時に認めない人、間違えたね、間違えてませんよ、これ間違えたわけじゃないんですよ、そうじゃないんですよ、ね、だから失敗したなという時に ね、お父さんが悪かったんですよ、牧師が悪かったんです、預言者が間違えたんですよ、ね、こういう人はね学びません。そこから、ね、間違えた時にちゃんと向き合って、間違えたな、失敗したな、痛いなと思って、でもそこで痛い目に遭った時に身にしみてあるから、神様って真実に悔い改めて感謝をすると、そこから学ぶんです。宝になります。確実に宝になります。だから、失敗したことでくよくよ落ち込まないで、悔い改めて感謝して、絶対気になるから、確実にね。これは確実な気になりますね。で、そのことね、パウロ牧師、この本にいくつも自分の失敗の話を書いてくれてるじゃない。やっぱり、すごい慰められますよね。ただ、失敗だったと認めてるわけですよ。でそこからちゃんと学んでるわけですよ。だからそこはね、知っててほしいですね。まあ、その2つが語りかけね。それをね、知っててください。そのことが書いてありますね。23ページ真ん中。神が御言葉を通し、特別に語りかけてくることがあります。しかし、ある方はそれがよくわからないと言います。わからなかったとしても失望しないでください。祈るならば必ずわかるようになります。ね、だから心配する人はいません。また、わからない場合は、祈りとともに次の方法を取ることをお勧めしますということで、ね、次、聖書を誤りない神の言葉です。これは私たちが特別な感覚を感じようと感じまいとそうなんです。ですから私たちに適応できる言葉は全て私たちに語られた言葉です。だからさっき言った適応できる言葉、それを受け取ればいいわけですね。パウロ牧師はジョージ・ミラーの本を通して主を恐れよ、その生徒たちを彼を恐れるものは乏しいことはないと、この言葉を自分の言葉として受け取ってずっとそれでやってきたと、一回だけ覗いてもらったと、一回主を恐れてない時があって、その時に和田中牧師が電話してくれたと、郵便局に行ってね、いつもね、献金しようと思ったんだけど、その頃、パウロ牧師が働いてて、あれも心拍数だったんですね。わざわざ話してくるんですもんね。2回行ったんだけど、2回とも止められたから、献金送りませんって言ってね。でも、その時に、逆にね、その時にね、ちょっと恐れてないなと思ったんです。それで、おい、そんなかって言ったら、逆にいつも献金してくれたから、逆に、それによって逆にね、逆に神の言葉の真実が分かってね、恐れたって、逆に書いてありますよね。それ本当そうだと思いますよ。だからすごく面白いですよね。それ以外ね、そういうことがあったんですね。で、言ってましたけどね、このプロヘリコプター、なんだっけ、クワッドコプターが、ね、白馬で亡くなりそうになって大変だったやつね。パトモスでなかなか上がらなかった1日目ね、2日目に上がったんですけど、で、今回もなんか、心ゴスペルかなんかで、ね、使ったそうですけど、あれだけじゃないですよね。機材は今、ケーブルテレビと匹敵する機材使ってるでしょ。で、やっぱり綺麗ですか、動画、全然。で、本当にお金なかったはずなんですよね。最初5万円のホームビデオでやってたのに、今やもう、機材だって、いわゆる、なんだっけ、B29 で何落とすんだったっけ、竹槍で B29 落とすけど、B29 に負けてない、同じしてるか。もしかしたら勝ってるかもしれない。期待があったですよね。やっぱすごいですよね。主に従うと来るんですよね。 で今ねちょっとうちもねあれになるように寄ってます。画質がなんだっけ、
ハイビジョン
じゃないけど350万かかるんですけどね、じゃあ本気でやろうと思ったので、下手に安いものじゃなくて高ければいいとかじゃなくて、本当に一番今うちの教会にとって一番良いものは何かを本当に祈って聞いて、それがいくらかかるかを調べて、それを求めてことを決めたんです。安いっていうんじゃなくて高いじゃなくて、神様のために今の段階で一番いいものを、それやる、でそれが必要なものを求めるってことで、ね、意識を切り替えたの。私来ると信じてるんです。これだけ神が言ってるからね、で本当にそのために求めてるからね。だから本当に主を恐れて主の心に従っていくと来るわけですよね。だから見てたら本当わかりますよね、やっぱあの機材の機方ね。次のオーケストラ作るんですね。ねえ、辻子さん行ってよかったね東京 ねこの野郎って感じだよね。私は来てね、ああオーケストラかいいなと思ったんですけどね、主に言われたら何を恨んでるんだ、長崎作りゃいいじゃないかって知られたんですよ。長崎なんかね、申し訳ないけど、あ東京に行くことは全然入れればいいんですけどね、なんか、ああ、東京はいいなと思ってですね、なんかね、なんか、私も昔そういうビジョンちゃんと持ってたし、オーケストラで必ずやらせようと思ったんだけどなと思いながら、なんかね、東京はできないんですよ。で、なんかでもちょっと気が見えちゃったんですよね。一緒に入ったの、何お前目ってんだ、いつからそんな不信感になったんだよ。だって東京にもオーケストラあるし、ね、九州だってあるでしょ、ちこちこのオーケストラね。だから、あ、そうか、求めりゃいいんだと思ってね、だからちょっと意識をね、切り替えました。だから、どうぞ皆さんですね、御心にかなうことね、どこかと競争するんじゃなくて、本当に主が導いてる御心にかなうことは、与えられるに決まってるんですよね。ただし、言葉の原則ね、至っていかないといけないですよね。それをね、どうぞ覚えておいてください。まあ、説教も言いますけどね、時は変わったからね、はっきり語り変わってますよ。人の生き方、それから、神の技の起こり方。ただ、目を開いてないとね、手ほどの雲が見えないんですよ。手ほどの雲をちゃんと見れるようになっておかないとね、その後大雨が来るから、だからね、それなりに覚えておいてほしいと思います。はい、まあそこまでですね、今日はね。で、実践をしたいと思います。1回だけ、ね、癒しの祈りでもいいんですけど、まあ、予言をしましょう。個人予言なし、指示を予知は構いませんので、62番の、全般を1回だけ歌って、それですぐ礼拝に入ります。感謝します、賛美捧げます、我が神主をたたえます。ハレルヤ、20年目のこの節目の時に正解が導かれたことは偶然ではなく、そこには主の語りかけと、メッセージがあると主は教えます。確かに一つの忍耐の時を経て、私はこの場合の時代、はっきりと黙示録の時代における大収穫に向かって具体的に私の働きを、進めていこうと主は言います。信仰の足を踏み出しなさい。神が言われていることに信仰の足をさらに踏み出しなさい。私ははっきりと祝福を持って臨もうと主は教えます。
特に今あなたに語られているこの敬虚ということにおける歩みをしっかりと強めてくださいと主が言います。このフランデフレア教会において全てのものが敬虚すると語られていないと主は言います。確かにあなたからの聞き従いと、また御心、神の働きということを真剣に祈り求めて、あなたとはこの敬虚に預かれるように、またあなたとはこの教会においても、またこの家族においてもしっかりとそのことにあなたが語ってきなさいと主は言います。この漠然としてはありません。時が来た時、必ずこの敬虚が起こってくる、またその時に備えをしていきなさいと主は言われます。
この26日の未明に、この雷鳴とまた激しいこの豪雨がこの鹿児島の地に注がれた、そのことを通して私はあなた方に語りかけを与えていると主は言われます。私は必ずこの地に大雨をもたらし、多くの者たちを刈り取る、そのような働き人としてあなた方一人一人を召していると主は言われます。強調していてはなりません。あなた方は信仰の勇士として立ち上がり、私が与えた召しを全うして生きるものでありなさいと主は言われます。
あなた方がこの個人的に関わってきた者たち、またこの信仰に関して取り続けてきた者たち、あなた方の巻いたその種は 確かにこの聖霊の雨によって潤され、やがて目を張り、目を出し、身を結ぶこの作業であるという印象です。それさえにこの状態をするのに神様にお願いします。私は今この10人、20人といったところから、このさらにこの100名、数名といったこの働きの中へと導いていきます。
私はさらにこの教会の賛美隊においてもさまざまな地域で使わせていこうとしております。あなた方の踏むその場所があなた方の領土となり、この神の国の拡大となっていく上に、私に聞きながらこのポイントの地へ進んで、この賛美隊として立ち、神の言葉を解き放っていくようにと主は言われます。
今日こちらの場所で聖火が見せられたことも、これは偶然ではない。主は何か原点にあなた方を帰らせようとします。原点に立ち戻りなさい。原点に帰ってもう一度主に聞き、原点に帰って祈り、そして従っていきなさい。かえって多くのものが集められましたが、その10倍、100倍の者たちが導かれていきます。しかし私が人を集め、人を増し加えますが、まずあなた方はあの時持っていた神に聞く姿勢、そして従っていくことの姿勢、そこをしっかりと思い出しなさい。聞き従うことにおいてあなた方は聞いてはいけません。神に聞くこと、また神に従うことにおいてあなた方は引いてはいけません。私は再び大いなる恵みを持って臨み、その聞き従いの恵みを開いていこうと主は恐れます。
一つ一つの言葉を見よって、あなたは感謝してきなさい。良いこと悪いことかかわらず、あなたが歩いてきた中で、またこの傷んでいる部分、またこの弱っているところであると、きちんとこの神の言葉を持って、あなたはこの感謝し、またそのことをこの喜んでいきなさいと主は言います。確かに神を愛することは全ての事柄が益となって語られている。あなたは決してこの気落ちしたり落胆したりならないとおっしゃいます。また言葉は遅いかのように思ってはなりません。私の時があり、また私のなすべき時に、私は大いなる計画と働きを具体的に表しているとおっしゃいます。
あなた方の力ではなく、神の霊によってあなた方は強くされ、神の霊によってあなた方は真の信仰の歩みを成していくものとされていくとおっしゃいます。それに今あなた方は真に私を求め、私の御前に一人で出てきなさいとおっしゃいます。
あなた方に与えている私のスピリットをもう一回見直し、新しく教えてくださいとおっしゃいます。
私は確かにこの教会におけるセンターとしての使命を与え、また教会設立においても使命を与えていると主は言われます。この祈りがこの積み上げられていくように求め、こう適切に祈っていくようにと主は言います。この7つの教会と語られているように、あなた方はこれからさまざまなポイントの地、場所に、地域に私は使わせていくと主は言われます。
賛美隊、インターネット、カリスマ、確かにこれらは与えられた武器であり、群れ全体に沿われています。同時にこの教会には特に祈り、この祈る時に応えられます。あなた方は祈り出す時に聖霊が働き、祈り出す時に神の技を追ってくる。この祈りを成していきなさい。蒼天の祈り、徹夜の祈り、また召された者たちの奉仕者で集まっている祈り、立てられた者たちの祈り、夫婦の祈り、この祈りの大きな甲斐がある。また忠実に予言を語りなさい。私はここにはっきり単語の予言を開き始めよう。この予言が現れることによって聞き従いがより明確になり、そのことを通して神の働きが今まではないレベルになってくるとおっしゃわせます。イエス様の名によってお願いします。
アメン。
まだまだあると思うんですが、時間があれですのでお待ちしております。天の父様、今までの学びの時、また短い時間ですけど実際の時を感謝します。イエス様の名によってお願いします。アメン。感謝します。